こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。 Python 完全入門は松浦健一郎と志幸による Python プログラミングの入門書で、 SB クリエイティブから刊行された実用的な学習書である。環境準備基本文法、データ構造、制御構造、関数、オブジェクト執行、組み込み関数といった基礎を順に扱い、その後にライブラリ利用、ファイル操作、業務自動化、AI、Web スクレーピング、データベース、Web プログラミングへ進む構成になっている。単なる文法解説にとどまらず、Python で何を作れるのかを見通せる点が特徴で、初学者にも配慮しつつ、多言語経験者や基礎を一度学んだ読者の次の一冊としても機能する。目的は、Python の書き方を覚えるだけでなく、アプリケーション開発に必要な考え方と周辺技術への接続を一冊で把握させることにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、環境準備から基本文法までを段階的に積み上げる構成。本書の前半は Python を始めるための準備から入り、変数、演算、条件分岐、繰り返し、関数といった基礎事項を順序立てて扱う。特徴は文法項目を単独の暗記事項として並べるのではなく、小さなプログラムを成立させる部品として説明している点にある。 Python は記法が比較的簡潔な言語だが、インデントによるブロック表現、動的片付け、対話的な実行環境など多言語と異なる前提も多い。本法はそうした違いを最初の段階で実際にコードを動かす学習へ結びつける。これにより読者は構文の意味だけでなく、実行結果を確認しながら修正するプログラミングの基本動作を身につけやすい。完全な未経験者には情報量が多く感じられる可能性はあるが、基礎を体系的に整理したい読者にとっては後半の応用書へ進むための土台を作る役割が大きい。次にリストタプル、辞書、集合を中心に Python らしいデータ操作を学ぶ。 Python 学習で重要になるのは、文法を知ること以上にデータをどの形で持ち、どう処理するかを理解することである。本書はリスト、サプル、辞書、集合という4つの基本データ構造を明確に取り上げ、それぞれの用途と違いを学べるようにしている。リストは順序のある可変データ、サプルは変更しないまとまり、辞書はキーと値の対応、集合は重複のない要素群というように、同じデータでも目的に応じて選択すべき構造が異なる。ここを理解すると、条件分岐や繰り返しのコードも単なる手続きではなく、データ変換の流れとして読めるようになる。また Python では組み込み関数やメソッドを使うことで、短く明確なコードを書ける場面が多い。本書がデータ構造を早い段階で扱う意義は、後続のファイル処理、スクレーピング、データベース操作でも同じ考え方が繰り返し使われるからである。さらに、関数、応用文法、オブジェクト思考を通じて保守しやすいコードへ進む。初歩的なスクリプトを書けるようになった読者が次に直面するのは、処理が長くなった時にコードをどう整理するかという問題である。本書は関数による処理の分割に続き、より上手にプログラムを書くための応用文法、さらにクラスを用いたオブジェクト思考プログラミングへ進む。関数は同じ処理の再利用だけでなく、入力と出力を明確にし、プログラムの見通しを良くするための基本技術である。クラスや継承の説明は、Python を単なる自動化ツールとして使う段階から、まとまったアプリケーションを構成する段階へ移るために重要となる。ただし、オブジェクト思考は初心者にとって抽象度が高く、すぐに必要性を感じにくい分野でもある。本書の価値は文法機能の羅列ではなく、プログラムが大きくなるほど構造化が必要になるという実践的な理由と合わせて学べる点にある。そして、ライブラリ、ファイル操作、仕事の自動化を実務利用へ接続する。本書の中盤から後半にかけては、Python の強みである豊富なライブラリ活用へ学習が広がる。ライブラリの基礎知識、ファイルの読み書き、業務自動化の章は、文法学習を実際の作業改善につなげる橋渡しになっている。Python が多くの現場で使われる理由は、短いコードでファイル処理、データ整形、定型作業の自動実行などを実装しやすいからである。例えば、手作業で繰り返していた処理をプログラムに任せるには、ファイルを開き、内容を読み取り、条件に応じて加工し、結果を書き出すという一連の流れを理解する必要がある。本書はこの流れを基礎文法の延長として扱うため、読者は学んだ構文が何に役立つのかを確認しやすい。一方で、各ライブラリを詳細に掘り下げる専門書ではないため、実務でコードに使い込むには、公式ドキュメントや分野別の書籍で補う必要がある。最後に AI。スクレーピング、データベース、ウェブ開発を一冊で概貫する応用範囲。本書が一般的な入門書と比べて特徴的なのは、後半で AI 技術、ウェブスクレーピング、データベース、ウェブプログラミングまで扱う点である。 これらは Python の代表的な応用領域であり、読者が学習後に進む方向を具体的に想像しやすくする。AI の章は機械学習や関連ライブラリへ関心を入り口として機能し、スクレーピングの章は Web 上の情報を取得して処理する考え方を示す。データベースと Web プログラミングはデータを保存し、利用者がアクセスできる形にするための基礎的な視点を与える。ただし、これらの分野はいずれも単独で1冊以上の学習量を要するため、本書の役割は専門的な完成度を目指すことではなく、Python の基礎がどのような実用分野へ展開するのかを把握させることにある。広い応用例を見せることで、読者は次に深めるべき領域を選びやすくなる。結論として、Python 完全入門は Python を初めて体系的に学ぶ人だけでなく、基礎文法を一度学んだ後に実用的な応用へ進みたい人に向いている。特に、多言語の経験があり、Python の作法を整理したい読者、業務自動化やファイル処理を試したい読者、AI やスクレーピング、データベース、ウェブ開発の入り口を一冊で見たい読者には有用である。得られる利点は、文法知識と実践分野が切り離されず、基礎から応用までの連続性を理解できることにある。類書には、完全初心者向けに画面操作や簡単な例題を中心にしたもの、逆にリファレンスとして機能一覧を詳述するものが多い。本書はその中間に位置し、丁寧な導入を保ちながら、実際のアプリケーション開発に必要な周辺技術まで視野を広げている点で差別化される。ただし、各応用分野を深く習得するための専門書ではないため、読了後は目的に応じて機械学習、ウェブ開発、データ処理などの書籍や公式資料へ進むのが現実的である。ご支援いただける場合は、松浦健一郎、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。